僕スタイル
私スタイル。皆さんこんにちは。僕スタイル私スタイルの時間です。本日 MC を務めます私花子です。本日は11月20日水曜日、ここはですね、いつものボランティアセンターを飛び出しまして、私たちのメンバーであります吉坊さんのお宅にお邪魔しております。ね、吉坊さん、今日はありがとうございます。
はい、いらっしゃいませ。
ありがとう、お邪魔しております。
遠路はるばるありがとうございます。
遠路ですか。はい、遠路。じゃあ一番遠路の、さっきから自己紹介を。
はい、はい、一番遠く住んでいます。さっきです。
はい、実はさっき歩いてきました。
近いです、実は。
はい、はいはい、そして、
はい。はい、ボスでございます。よろしくお願いします。吉坊さん、はい、今日はよろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いします。吉坊です。
はい。ということで今日は4名でお届けいたします。どうか最後までお楽しみくださいませ。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。よろしくお願いいたします。ね、今日のメインテーマは、ここ吉坊さん地についてちょっとワイガヤやってみようと思います、
はいはい、どういうことやと
思う、ね、どういうことやとお聞きの人は思いますよね。何のこっちゃ、はい、何のこっちゃなんですけど、
吉坊さん地についてのワイガヤ、
ワイガヤ、そう、
何でしょうね、
何でしょうです。
いやいや、ドキドキやね、
ドキドキハラハラやね。
まあ、あの初めてお聞きの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、吉坊さんは事故で、首から下がね
麻痺して、完全麻痺いう形で、はいはい、もう車椅子の上で生活させてもらってます。
だからこの車椅子で、生活しているお家、まあ、そうそうね、お目にかかれるもんではないんですよね、うん、私も初めてですね。
あ、そうなんですね、
うんうんうん、
そんなにあの大して作り込んだわけではないんですけど、うんうん、やっぱり自分がしたいことを、うんうん、その工務店さんと打ち合わせさせてもらって、で時間があるもんですから、うん、あのね、その図面みたいなのもちょっと勉強しながら書いてみたりですとかさせてもらいました。
本当にね、あの結構ねびっくりポイントがありましてそのびっくりポイントについてちょっとみんなで話をしてみようかなと思います。ではまずさっき、
ですね、私このお家に入ってきた、ちょっと皆さんとはねちょっと遅れて10分で遅れて入ってきたんですけど、うんうん、玄関がね段差があって、
うんうんうん、
なんか聞いてたんはなんかねこうスロープがあってっていう形なんかなと思ってたんですけどうん、うん、で入ってみたらまた裏側に昇降機がある、うん、出入り口があって、なんかあ、なんか生活をかこうなんか自分用に分けてあるみたいな。
あ、もうだって普通の玄関ですもんね、
うん、そうですよ、
もうそこはちょっと重視させてもらったんで、やっぱりあのいきなり玄関がスロープで言ったら、うん、ちょっとね皆さんあの構えられての方もおいでかなと思って、
なるほど、なるほど、
やっぱり玄関はもう普通のスタイルいうか、
普通ですよね、
一般住宅の、
ね、2段ぐらいでありました
っけ、はい、上がりかまちがありましてね、
でごめんくださいっていう、そう、ごく普通の、
そうなんです、
日本家屋の、
そうなんですね、
ね、デザインでした、はい、
違和感なくあの上がっていただけたかと思うんですけど、
そうです、違和感全然ありませんでした。
ボスはどうですか。
はいはい、あのまあ今さっきでね、うん、言われたようなねところはもうサンダーバードみたいななと思って
、昇降機ね、
昇降機ね、
そうそう、サンダーバードみたい、本当にそうだわ。
そこからね車にスッと乗り込めるようにな
って
る
よ、ね、あれはサンダーバードとくっで関連付けられるって確か分かっちゃいますね。
分かるね、だった方よ。
いやいや、まあそうやね、はい、うんうん、でね私の方はね、はい、やっぱりねこちらに入ってすぐにあの気がついたのが、うん、床に何も置いてないな、
まあ、そう、そう、
はい、これはやっぱり吉坊さんの車椅子ならではのご自宅やなと思ったのと、うんうん、それともう一つはあの、お風呂場、うんうん、それから洗い場いうんかね、うん、そこのところが本当のバリアフリー、 入るところからずっとこう車椅子がねそのままスーッと通れるようなあれは私初めてです。
確かに、
どうしても段差はもう自分で乗り越えられないから、うん、もう家の中はもう段差は恐怖症じゃないんですけど、うん、もう極力取れるところは全部取っていただいて、
うん、そういうことよね、
なるほどね、
うん、水勾配にしてもあの水平に近い状態に、うん、あの勾配を取らないように、うん、あのお願いさせてもらいました。
なるほど、勾配を緩くしたんですか。
その通りです。その代わり水があの排水の方のあの不都合が出てくるんですけど、うんはい、それも大きなあのピットというんですかあの水落とす排水の方も、はいはいはい、ちょっとそれもあの考えられた大きめの分を設置させてもらって、
はい、すごいところまでいろいろ考えるんやね。
確かにね、うん、あのあれですもんね、その障害になってからそれを考えた上のお宅なので、なんかいろいろとね、あの普通のバリアフリーで建てるのとはちょっと違う感じですよね。最初からバリアフリーの住宅って言って私の家なんかも建てたんですけど、うん、
あのまあ、さっきのお家も、ねうん、バリアフリーのお宅なんだけど、
そうだ、建てる時に、ねうん、
ここのお家とどこが一番違う、
ね、一番思ったのが廊下の幅ですかね。なんかあの私も一応車椅子が通るっていうことで、うんうん、廊下の幅とか取ってて、ちょっと普通の家よりかは広い、
う
ん
う
ん、
広い、そうよね、
そうなってるんだけど、
うちより広い、うん、
でも全然こことは全然違うっていうか、やっぱり実際、うん、あの考えてこっちの方が使い勝手がいいように考えてやるなって思いました、
うんうん、そうですよね、あの、うん、どうしても車椅子で扉を開け閉めしたりする動作に、うん、あの車椅子を向きを変えたりその、うん、ドアを扉を開ける動作の時にどうしても体をかわさないといけない、そういうのがあって、狭い廊下のまんまやったらもうあのできないことはないんですけど、もうそこら中ぶつけ回ることになるので、どうしてもあのそういう時にはあの廊下を広く取って、うん、あのくるくる回転もできるように、
うんうん、どうしても毎日のことやもんね。
その通りね、
本当ね、確かに、ね、確かにたまのことなら
何でもできるけど、
大丈夫やけどね、毎日のことなんか十分こうくるっと一回転できる広さがありますよね。
そうなんです、あのその場でくるっと回れるようには、うん、あの考えました。
じゃあ、まあ、じゃあ私の、一番びっくりしたところっていうのは、はい、扉がね、あのとにかく大きく開く
そうですね、
そうね、
もうそうですね、もうそれはもう間違いなく、ね、大きくしてもらいましたね。
このリビング、今リビングでね収録させていただいてるんですけれども、うん、リビングの扉もまあうちのね倍ぐらいあるかな
そう
よ、そうね、うん、1枚の扉の幅がすごい広いんです。
それと全開になるっていうね、
あそうそうそう、それから、うん、あのお手洗いに行くところ、お風呂に行くところの扉も、うん、あの3枚引き戸っていうのなんて珍しいんですよ ね、 ね、
そうですね、開口幅をどうしてもあの、うんうん、必要な時には、ね、うん、2つやったら半分、ね、うんうん、重なりなしにしても半分までしか開かないから、うんうん、やっぱり3分割にして、うんうん、あの少しでも間口を広めにとって、
そうやね、この袋と袋扉にもなってるね。
ああ寝室でしたっけ、はい、見せていただいたの。
壁に余裕があるところは、
うん、
あ
のそうやね、
壁の中にあの建具が全部しまい込めるように、はい、うん、あの考えてあるところもあります、う
ん、全開するわけですよね
全開、結局いや車椅子2台止めるんじゃ
ない、ね、でも考えたらあのうちも家建てる時に30年前ですけど、まだバリアフリーってそんな一般的ではなかったんだけど、でも一応設計士さんは、ま、車椅子通れますってさっき、うん、車椅子は通れます、うん、確かに通れるでしょうねっていうぐらいで、でも介助の人は横にはつけない、
つけないですね、
つけない、お手洗いも車椅子の人も入れます、入れるでしょう介助はできない、
できないね、
建具の向き、うん、開きもあるし、ね、うん、あの引き戸の場合もあるでしょうし、
うん、そう思うとやっぱこの必要っていうのはすごい大きな キーですよね、当たり前ですけどね。
そうですよね、うん、あの何が通るかをまず考えて、うんうん、もここ私の場合その車椅子でまあ動くんやったら、うんうん、その箇所は車椅子が通れるだけの建具、うんうん、で、あのまだ一回も動かしたことないんですけど、ベッドはあれ、うん、あの介護用のベッドなんですけど、はい、あれ下にゴマがついてまして、
ええ、
あの移動しようとすればこのリビングまで来れるように、あの開口幅も広げて、あであのベッドが通れる扉にここは作ってあるの。
なるほど、うん、それでここのリビングの扉も大きい。
そうなんです、
なるほどね、
車だけじゃなくて、
うんうん、
なるほど、
それで広い、
広いもんね。
このリビングのこの扉に関してはね、
うん、ああ、まあ、なるほどなるほど。
またこの扉がね自動で閉まるんですよね。
あの別にペットがおるわけじゃないんですけど、あのどうしてもあの私あの背中を向いたままあの扉手が後ろに振り向けないので、あの勝手に閉まるような構造にしても、うん、しとかないと、うん、いちいち立ち止まってあの後ろ向いて扉と閉じるいう動作が、
あれ開けるときは手で開け、
手で開け、
手で開け、
はい、でも閉まるときは自然に閉まる、
自然に、だからもう開けっぱで、ね、尻拭かずで済むようにしてあるんです、うん、
なるほどね、まあ、その辺はあの本当に文明の利器って言ったら大げさやけど、まあ、便利なものは使いましょうっていうことですよね。
その代わりあのデメリットもあるんですけど、でもその方が私は、家におるときに何度も開けて通りますから、閉まってくれる方を優先させてもらったんですよね、
うんうん、でまたねこのお宅ね、こう幅木、部屋の周りの幅木ね、はい、床から、あの少し
壁との
普通の家、うちなんか5センチぐらいかな、幅木、ね、
10センチぐらい、
10センチぐらいかな、
はい、10センチぐらいね、
うん、
これ倍以上、
ね、僕は倍以上、
ね、ちょうどあの車椅子が当たるところ、どうしてもあの、あの物を扉を開けようと思ったら、うん、あの一回一回車椅子のブレーキをすれば、うん、あのできるんですけど、うん、結構邪魔くさくって、
はいはい、
壁にちょんと壁に車椅子をぶつけた状態で開け閉めする、
うん、
ならあの壁にどうしてもあの穴が開いてしまうので、うん、その当たりそうなところにはもうあらかじめ、
木が板が、木が貼ってあるという、
そこもあの、うん、こだわって、あの
なるほど、
大工
さん今いい言い方したでしょ、うん、あのこだわってとか邪魔くさいとかね
全くその通りです、
うん、でもこうあの吉坊さんの行動の範囲が分かるというか、こうちょうどあの車椅子が当たるところらへんに傷がこう
確かに、うん、そうやっぱりぶつけてね、どうしてもあの、うん、あの扉動作しますから、
うんうん、
そうですよね、うん、
一番よくやる
のちょうどね、あの椅子、木のね、
はい、
ところを見渡すと、さあその上にはですね、あのスイッチ類がこう、
あ、
そうですね、
はいはい、そのスイッチ類の位置がね、はい、私らにとってはすごくなんか何
低い、
不自然な位置、
低いですよね、やっぱり
そうですよね、うん、あの手探りで探す時なんかちょっと困ってかもわからへんのですけど、うん、私やっぱりあの普通より20センチか25センチぐらい低い位置に、うんうんうん、あのスイッチ類は設置してもらって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
たかだかその20センチだと手届くんですけど、でも一回一回邪魔くさいっていうのがあるし、
そらそうですよね、毎日のこと、本当にそう、
はい、
う
ん、
だからちょうど1歳2歳歩き始めの子でも手がなんとか届くような、
うん、
ところにスイッチがあるから珍しいんですよね、私よりよく使っとったん違うかな、
うん、
だから私が触りそうなスイッチ類はその高さあの指示させてもらって、 あとはもうそれ以外は別にあの高くても大丈夫やから普通の位置にお願いさせてもらったんですよね、
うんうん
うん、
まあ、このお家を建てられた時は吉本さん一人じゃなくて、ご
家族と一緒に住む予定で、
うんうんうんうん、だからこうあのパッと見てこう図面見せてもらうと、こう吉本さん便利エリア、
エリア、そうですよ
ね、あのご家族向けエリアっていうのかな、
一応ね分けさせてもらって、
うんうん、
もうそれはねどうしてもあの健常な、まあ、うん、ものと一緒におると、もう無意識にスリッパがそこらに散乱してあったり、
あ
であの座布団があったり、タオル一枚でも落ちてあったり、あのお風呂マット、バスマットね、
まあ、絶対いりますもんね、
それは乗り越えりゃええんですけど、もういちいちあの カチンとくるんですよね。
あ、やっぱそれはね、それ毎日のことですからね。それは確かに。
こんなとちゃんとタオルかけるよいう話で、
なるほど、はい、なるほど、なるほど、
もうそれを毎回言うのが大変やし、もう分けてしもとう方がやっぱり、
お互いストレスがない、まあ、少なくて済む、ね、ないわけじゃないですけど、なるほどね。で、まあ、昇降機のある裏口の近くに吉坊さんスペース書斎があって、
その
洗面車はでまた洗面のところにはね、こう入り口のところか、大きなリフトが
もう
ありますね。
どうしてもね、はい、水回りの車椅子に乗ったり、排泄用の車椅子が、別の車椅子があるので、それに乗り換わるように、
お風呂用の車椅子ってあるんだって、本当に私は何も知らないなと思ったんだけど、
ね、もう水回り用の車椅子はやっぱり特殊で、もうあの自分の、まあ、障害、私に限らず水回り使われる方は皆さん大勢おってやと思うけど、その人用にやっぱり特別でやっぱり
サイズ合わせて作られ
とうと思うんです。その用途にも用途によってね、もうそれは絶対あの障害を持ちながら家で在宅で暮らすとなると、絶対必要、必要な条件になってくるかと思います。
ね、それで乗り換えられる。なんかそのリフトの高さとかもやっぱり吉坊さんのこだわり
で。そうですね、あの、リフトね、あの、釣り具言ってスリング言う、あの、か、あの、
なんかこう体支えるものですよね、
ベルトみたいなのがあって、あれの長さもあるんですけど、あの、もし万が一車椅子から転落したり地べたに降るときなんかあったら、はい、あの、その車椅子で戻るときにリフト使わないと、あの、戻れないようなことがあるんで、その床から、で車椅子の乗り降りできるだけの上まで上がる、それぐらいの要定いうんですけど、それがあのちゃんと調整したところに、あの、壁に取り付けてもらって、ちょっとそこら辺 の、 あの配慮もね、ま、あの設置業者さんはもうそこら辺よくご存知やから、もうそこら辺アドバイスいただけるんですけどね、そこら辺もちょっと考えさせてもらいました。
なるほどね、いろんなところに、本当にいろんな工夫が、
そうですね、
あの、この私たちのこの部屋にリビングにくっついて和室がね、あるんですけども、いやー、綺麗な畳、新しいのかなと思うと、またこれも特殊な畳がある、
ね、もう、あの、以前はね、あの、いぐさで、あの、私がこの、あの、和室の扉や窓や開け閉めすることが極力なかったから、あの、普通の畳いぐさで、あの、変色もしてあったんですけど、私一人になってどうしても障子開けたり閉めたりしないといけなく、和室に入らなく入るケースが回数が多くなったので、ちょっとあの、タイヤでどうしてもいぐさやったらすぐ、
そうですね、草ですもんね、それはね、
擦り切れますよね、
もう畳床が出てきてしまうんで、あの、ちょっとその表面違うやつを、
そんなあるんですね、
万年真っ青ですよね、
材質は何なんですか。
いや、本当もう取れたてみたいな綺麗な色です。
合成樹脂
で、はい、
あの、そういうのもあるんですね。擦り
切れにくいのが、
でも見たってわからないもんね、よくできてます ね、
ね私もあの入れていただいた時そう思いました。
本当に、まあ、便利なものは使わねば
って。そうですよね、
本当に、こうやって吉坊さんいろいろ工夫されて建てられたお家、やっぱりでも計算違いだったなんてこともあります。
もうまず第一にその、あの、私が、まあ、家族で、まあ、家内と二人で、あの、ゆくゆくは住むであろうという目論みがあったんですけど、まあ、あの、この状況でね、あの、こうやって一人になってしまって、あの、全然違った状況に、あの、なるんですけ、なってるんですけど、でもここまであの一人で暮らせておるのはやっぱり配慮したこの設備があってのことかなと思いますね。解除してくれる方にもあの負担が少しでも少ないようにいろんな設備は、あの、入れたつもりでありますから、だからなんとか成り立とう、
なるほど、その計算通りにはなかなか人生いかない
そうですよね、
かといって先のことわからないから、
からないですから、
その 今の状況でその何か成す時の状況で判断するしかないですもんね。うん、まあね、
でもね、今必要なものって正直わからないので、
う
ん
う
ん、
そう本当に
分からない。はい、だから吉坊さんも、うん、その過去にね、やっぱりいろいろ苦労されて、うんうん、その経験があるから交渉ああしようというのができてきたんかなという気がしますよね。
もう全くその通り で、うん、で それがあったから、あの今回あるような設備だけはさせてもらって、うんうん、でそれ以外のところはだから今あの残念ながらあの皆さんの力借り持って全会場でね、うん、暮らさせてもらっとるから、うんうん、あのまだまだもっと配慮の足りんこともいっぱいあるんですけど、
でもまああのね、いろいろ お家案内してくれながらお話ね聞きしたんですけど、まああのヘルパーさんが一人で来られることが多い、ほとんど全部一人なんですか、
はい、一応その家内と二人です、うん、できるように女性でも、まあ、あの私 の、うんうん、あのケアができるように考えたので、
うんうん、まあ、できるだけお互いに負担が少なくて済むようにいろいろ工夫して、
そうなんですよね、うん、あの毎日のことですから、うん、やっぱり両方ともあの機嫌を損ねるとちょっとまずい状況になる。
なるほどね。
いやいや大切で、
大切です、本当に大切です、はい、お互いい環境 でいい状況で接しない
と少しでも円満におらんと、
はい、いや毎日のことですもんね。はい、まあね、あのいろいろと話してると本当にキリがないんですけども、あの リフトにしてもね、玄関の時、うん、私びっくりしたんですけど、最初車で着いた時ちょうどが、ガレージのところなんですよね、出入りするところが、ね、なんか吉本こんなとこからこんなとこから覗いてるって
結構高かった
です。高かった、
はい、
そうなんですよね、ここはあの地面いうか、あの、うん、普通の駐車場の地面と、ええ、このフロアのと家のフロアのレベルが約80センチぐらいあるんで、ちょっとね高いんです。あのリフトもちょっとそれ用の大きめのやつをあの入れさせてもらったんですけど、今はもっぱらあの孫が昇降して遊んでますね。
遊んでますか。
遊びそう。まあサンダーバードは知らないとは思うけど。
でも自分であの降りるとその高さがあるもんやから、まだよう上がってこないですよね、リフト上げないと。
でもあれもよく考えてるなと思って、まあ、当たり前のことかもしれないですけど、うん、乗ってあの自分で、はい、吉本が自分で操作をするっていうボタンがあって、で、その壁際にはちょっとボタンがあって、そこでも操作ができる。
もうこうなってから私もあの長いので、友人、うん、あのスポーツの友人なんかもあって、車椅子のものがあるんですけど、やっぱり何人も連続であの車椅子のものをやっぱり来てくださるんで、あの壁際で上がったもんを下ろさんと次の人が乗れないので、
そうですよね、
そっちにもスイッチつけていただいてね、
うん、なる当たり前のことなんだけど、ああなるほどなと、うん、いうふうに思いましたね。
乗車しなくても動かせるようにだけは、
うんうんうん、
してもらってます、
うん、あれは普通はついてるもんですか、
うん、多分ついとると思うんです、どこにでも、はい、
うん、まあ、そういう当たり前のことが、まあ、あんま必要としないものには分からないっていうのはね、確かに
ね、
そうですよね、
まずリフトまず見かけないですよね。
そう、見かけない、ね、
あの自宅にスロープのついたお宅はちょこちょこ見出したかな思うんですけど、どうしてもスロープはその敷地が広大に必要なんです
。そう、ね、本当にね、
どうしてもね、急勾配にならんようにしよう思ったら、どうしてもあの広いところが必要になってくるから、
うん、本当に、うちの父が義理の父が車椅子になった時に、こう玄関の段差に2段ぐらいしかないんですけどね、スロープを借りたら本当に何十センチかの段差のところに1メートル80ぐらいのスロープ、長いのね、どこ置いとくのよこれっていうそうなりますよね、スロープになると。
うん、ね、あのやっぱり自分の将来ってどうなるかわからないし、例えばね、まあ、車椅子を乗るように、まあ、年を重ねるとね、う
ん、誰でもなるんだもんね、
はい、なったりするしね、うん、そう考えた時にはやっぱり 自分がちゃんと生活しやすいような家を建てられたらええなとは思うんですよ、うん、
本当
希望はね、
う
ん、
そうですよ ね、う
んね
う
ん、希望は、うん、だからその障害者と関係なく、うん一般の方もねそうなったらいいなと思うんやけどまだ経験してないと難しいんやろね
難しいねピンとこないし、
ね
まあ、なんか自分は大丈夫ってどうしてもみんな思いたいから、うん、成長性バイアスっていうそんな風に思ってしまうんだけども
一応住み慣れたところでいうのが前提になってころうかと思うん
ですけど、うん、そうですよね、はいうん、
それはね自宅で体が不自由になってもずっと住みたい 今行政もそういう動きになってるし
ありますよ ね、
うん、そうなった時に、まあ、あのちょっとでもこの吉坊さんのお宅で経験したことが私たちもね役に立てばいいなと、
うん、本当そう思います
思うし、はいまあ、ラジオを聞いてる方々もね、うん、ちょっとはね、うん、やっぱこうそういうあの将来の自分を思い浮かべて、うん、これからもし建具を直そうかとかなんか思った時に、うん、自分が思ってるねちょっと広めにしようとか
そういうことね、ラジオではね、うん、あの想像できないと思います今こう、うん、あのラジオしてる私が言ってるなんですけどでも実際に見に行かれて、うん、そういうところを経験するというのはすごく大切だと思います、
ね
う
ん
はい、
本当ねなんかねあの見ると見るのと見ないのとでは大違い
っていう大違いですね、
うんはい、普通のショールームではないですもんね
ないね、
うん、ちょっとカタログの昔は隅にちょっとあの車椅子用とか、うん、一応そういうモデルが紹介されてる程度で、
うんうんうん、そうですね、うん、でも今日思いました、車椅子用吉坊さんが車椅子用と言いながらも私にも優しいなとか思いました
そうだそうなんよね、
まあ、そう言っていただければね、
うんみんなに優しいよね、うんうん、だからそのちょっとスリッパの散乱とかそういうこともあなるほどなってホットカーペットの段差とかね、
はいええ、私よう怒られるんですよ座布団をね枕にして寝てたら邪魔とそういうこともあるよね、
うん、だってそこにあのちょっと高齢者が一緒に住んでたりしたらそれってすごい危険な狂気になるでしょ
確かに、ええ、
なるほど、
ええうん、あの今からやったらストーブが多分出ると思うんですけど、はい、ファンヒーターなんかは絶対あのコードがあってあのコードも結構くせ者で、
なるほど、
あのコードは踏まない方に越したことないで あれ邪魔です。こたつの線ね
線ね、吉坊さんのお宅ね、コードきちんとまとめてあるんですよ
めちゃくちゃ綺麗ですね
綺麗ですね。いやいや地面に貼ってない、
そうなんです、はわすと踏むと、うん、もうほんまに大変で、
そういう細かいことも心得ているのといないとのとえらい違いと、
う
ん
う
ん、
そうですよね。だからそれをあの家族に強要してしまうのもなんやし、うんうん、毎回それを言うのも大変やし、うんうんうん、言われる方もあの自然ね何も考えることなくしと思うやから、
うんうん、確かに悪でもないし、なるほどね、なるほどね、うん、
分けさせてもらいました、
はいはい、本当にね今日はね私たちにもすごい勉強になったし、あのラジオを聴きの皆さんもあのなんで ユニバーサルデザインってねよく言うけど、まあまあ、特別なものなんじゃないかなっていう、こう意識ってどっかにあると思うんだけども、はい、そうじゃなくて、まあ、ユニバーサルデザインっていうのはイコール自分にも優しい、人にも優しいっていうことだから、まあ、やっぱそういう観点をやっぱちょっと持つっていうのはやっぱりすごい大きいことですよね、うん、今日は本当に
いい
よかったね、はい、
ね、ご紹介が少なかったです
けど、いや感想
なんかね、今まで考えてたユニバーサルデザイン、
うんうん、
と実践で、うんうん、あの実際に住んでて障害の方が考えたユニバーサルデザインとは、うん、違うなっていうのは感じました ね、 ね、なんかそう、うん、何がユニバーサルかっていうのをもうちょっとね、うん、考えて、その障害者、ね、一応バリアフリーにしてますよって言ったって、
うん、
やっぱり違うなと思って、うん、実際、うん、そうちょっと見てちょっと ね、うん、あーって目から鱗のところはありましたね。
実際ね、あの娘さんの部屋でしたいのがここって手前開きの外開きの、ええ、普通の扉だとも
う車椅子をかわさないと
本当困るんですよね、
開けれないので、
うん、
体かわし持って、
そうですよ、吉坊さんに開けてほしくないから
娘はね、
そうじゃない
か、そうかもしれない策略かもしれない叱られるわ
いやでも実際に私のとこだってそのバリアフリーって言いながらみんな取ってはね、取ってでこう開くやつのですからね、まあ、そこまで考えてない、
考えてないね、
そうですよね、
だからまあ そこら辺もこうちょっと頭の片隅に置きながら、
そうですね、本当に
これからね、なんかいろいろ考えていきたいなと思いますね、はい、うん、最後、はい、吉坊さん、いや、なんかありますか、
今日は皆さん、あの遠路はるばるむさ苦しいところへね来ていただいて、はい、本当にこの収録が成功したかな、
成功成功、
もうほんまに英検検査してもらってありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、はい、今日はですね吉坊さんのお宅にお邪魔しまして、ユニバーサルデザインって何かなっていうのをちょっと考えるヒントもらえたんじゃないかと思います、
はい、
見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。